全国八百万のリスニングボーイズとリスニングガールズの皆さん、こんにちは。ひろきです。
タイガです。
ママ君始まります。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
いや、なんか、ちょっとそわそわしてごめんなさい。
そうね。前回に引き続き、今回もね。
はい。
直撮りというか。
直撮りです。
はい。実際会って。
うん。
日本撮りっすね、今日は。
すごいね。
うん。
俺たち、結構この漫画群に欠けてますね。だって元旦やで今日。
うんうん、うん。
1月1日に漫画群日本撮りって、
ね。日本撮りしてますから。
まあでも、ほんまに年に1回直接会って話せる機会やしね。
うん。
大事にしていきましょう。
はい。いや、もう最初ちょっと緊張したけど。
めっちゃ緊張した。
うん。
でもなんかやっぱね、話していくにつれてね。
うん。
実際顔が見えるっていうのは、だいぶ違いますよね。
うん、俺のファニーフェイスがお前の気を緩めてるんやと思う。
いや、ほんまそうやわ。
うん、
やっぱ喋りだけ面白いっていうのもね、うん、もうそれだけで十分楽しませてもらってるけど、
うん、
この顔から飛び出してくる？
結構な、俺今まで、顔とか体で笑いも取ってきた方やから。
いや、そうよ。
うん、
すぐチンポ出してました。
そうやね。ポコチンはな、俺ほんま大学の軽音楽部やった時とか、
はいはいはい、
俺のポコチン見たことないやつおらんのっちゃうかなって思う。
いや、おらんと思う。
うん、ほんまに。全員見たことあると思う。
その場に居合わせなくても、
うん、
誰かが写真で見せても
らう。そうやな。そういうのも含めた、多分全員見てると思う。
俺が初めてタイガさんのポコを見た時は、
うん、
写真でしたね。
あ、そうなんや。
うん。
でもそれでも圧倒的な存在感やったやろ。
もう引いた。
俺でもお前のポコないかもな。
あるよ。
あんの？
だから旅行とかしてますよ。
ああ、そうか。
うん、
ええー。
僕のフルフェイスポコ。
そうやんな。うん、ええー、じゃあ気使って見えへんようにしてたのかな。
なんでやねん。
めっちゃ被ってるやん、しっかりと。そんなに事故起こすみたいな。そんなしっかり被らんでもええのに、みたいな。
事故が怖くて、被ってるわけじゃないから。
傷つくの恐れすぎやろって。
いや、でもね、うん、偉いもんでね、うん、なんかやっぱりこう、ちんちんも年取ってきたんでしょうね。
うん、
なんかもう、20代前半とかの時はね、
うん、
もうだって、まあ、ちょっとこうね、
うん、
大きくなる時あるじゃないですか。
うんうんうん、
ポコがね。
うん、
で大きくなったら
モテる。20代前半って今でも大きくなった。
いやいや、なるなる。いやいや、言いたいのはそこじゃなくて、ポコが大きくなった時は、自然とやっぱ帽子が脱げるんですよ。
おうおうおうおう。
で、ポコがまた小さくなると同時に、帽子も自動で被ってたんですよね。
うん、あ、それはもう一遍外しても勝手に被ってくる。
そうそうそう、自動で被ってくれてたんですけど。
おうおう、近未来のヘルメットやな。
まあまあそうですね。
オートで。
オートで。
守ってくれる。
危ないよって。まあ、どっちかっていうと、立ってる時の方が危ないんですよ。
そうや、そうやな。そうやな。
繊細になってるから。
うん、
でも、最近ね、その、巨大化して、小さく戻った時に、
うん、
その、帽子は外れたままなんですよ、最近。
危ないやん。
危ない。
戻さない。
戻さない。うん、いや、でも、うん、憧れとして、
うん、
このまま、外れたままの方がいいじゃないですか。
当たり前やん。憧れやな。
憧れ。やけど、
うん、
だから、そのままちょっとね、
一、うん、
日過ごしてみようとか思うんですよ。
うんうん、
じゃあそのまま思って出たりするんですけど、うん、やっぱね、ことあるごとにね、痛みが。
あ、痛い？
痛いんすよね。
痛い？
痛いんすよ。
いや、だからこれな、
内臓剥き出しみたいな状態ですからね。
いや、まあ、年末とか、うん、結構テレビで見とった時、うん、よう聞いたんやけど。
テレビでそんなチンポの話？
いや、そうそう、ほんまにほんまに。
マジで？
M1 チャンピオンの、霜降り明星。
あ、聖夜さんと。
粗品。
粗品くん。
粗品が、めっちゃ、方形。
ぽいな。
そう、うん。で、笑い飯の西田が、
うん、
お前、砂利握り込んでしこれって言って。チンコ鍛えろって言って。だからお前も痛いんやったら砂利握り込んでしこって。
いやいや。小麦粉とかから始めたいわ。
皮を鍛えんとあかんねんって。
マジで、
うん、
その、タイガさんとかみたいに、向けてる人たちって、
うん、
そういうことしてたん？中学生ぐらいとか。
してないけど、してないけど俺らはいけるわけや。
最初どうやった？痛かった？
俺でも痛いっていう記憶ないで。
いやでもね、
うん、
生まれてオンギャーって出てきた瞬間にズル向けじゃないわけや。
うん。
どっかのタイミングで向けたわけや。
うん。 そんで、向けて、
だから、まあ、
多分最初はヒロキみたいな状態やったと思うね。
いや、まあ、痛い。
いや、ほっといたら戻るっていう。
ああ、そうなんや。
で、だでもそれやっぱ嫌やから、常に、うん、あの、出てる状態にしようっていうのをずっとやってたらもう勝てそうなった。
そうなんや。
うん。
あ、じゃあ、あの、被ったら、自分で剥くみたいな、
うん。そうやな。
それ痛くなかったの？
いや、痛いっていう記憶ないで。
じゃ、だから、
うん、
そのよく言うんすよ。なんか、うん、お前は、うん、そのね、剥けてない時に、
うん、
こまめに剥いて、
そうそうそう。
やってたら剥けてたけど、
う
ん、それを怠ったお前が悪いって。
そうそう。
剥けてる人はみんな口を揃えてる、うん。いや、違うと。
そうそう。
お前たちは、うん、痛くなかった。痛覚が死んでんねん。
なんで痛いんやろ。
俺たちは痛覚が生きてる、進化した人類なんですよ。
まあでも、だからお前、それほどやっぱ、まあ性欲も強いから敏感やし。
そうやわ。
そうやな。
そういうこと。
だからそこが繋がるわけや。
そう。
だから好きなんやね。敏感やから。
あ、そっか。
うん。好きもんやね、お前は。
いや、でも、普通に考えてさ、
うん、
絶対向けてる方が進化してると思わへん。いや、向けてない方が。
まあまあ。
だって、鎧外して。
まあまあまあ、そらな。
戦に臨むみたいなもんや。
まあでもさ、鎧って言ってもそんな、その、牛革の革じゃん。着てるぐらいの鎧やろ、そんな。
まあね。
革の服やろ。
そうや。
そんな防御力5とかやろ。
人革の服。
そうや、人革の人皮の服。
人皮
人皮の服を装備した。
装備している。ずっと。
外しますか売りますか
売りますか売りてぇ5ギルでいいわ。
人皮は防御力ないに等しいから。
そうかな、う
ん、人皮はだって全部人皮やから。
いや、でもないよりはあった方がいいじゃん。
まあまあさ、5だけな、うん、?5 だけ防御上がるけど。
今だってタイガーさん、体の全部の人皮剥がして生きていけって言われたら。
いや、でも。
5秒で死ぬで。
いや、あの、だから、人皮の下の部分を鍛えたら、
うん、
あの、必要ないやんか。だから、元々のポテンシャルを高めるわけやね。
確かに。いや、確かに。そう、うん。あの、一緒にお風呂とか行った時に、うん、向けてる人の、
うん、
その、まあ、先っぽ、
うん、
見たら、うん、人皮みたいになってるもんな。
そうやろ。もはや人皮やねん。
そうやねん。
だから、人皮の下が人皮になんねん。
なるほどな。
うん、
俺のね、
うん、
先っぽね、
うん
その人らに比べたらだいぶ内臓っぽいぞ。なんか
あなるほど、
弱そう。
はいはいはい、はい。
ツルツルしてさ、
うんうん、
両生類みたいな。
うん。
タイガーさん、あのね、先っぽとかサイみたいですもんね。
もうガチガチ。
ガチガチ。
うん。象側。
象皮。
象皮。
分厚いな。
防御力250ぐらい。
俺5やな。
そう。ガチガチやね、俺はも
う。いやー、うん、まあね、ちょっと、一発目からこんな、クソみたいな下ネタの話してました。いや、でも大事な話ですよ、
うん。
やっぱこのラジオ聞いてくれてる人は、
そうです。
やっぱ引っ込み思案な人が多いと思うから。
そうね。
うん。
まあ大体童貞やけどな、そいつは。
まあな、
うん、
上のクリニックにも行けない。
そうそう。あ、ロンリーマンたちが聞いてる。
そうですよ。皮かぶりロンリーマンたちがね。うんまあまあ本年もよろしくお願いします。
はい、お願いします。ま
あということでですね、
うん、
まあ一発目何しようかといろいろ考えた結果、
はい、
やっぱり一発目、まあ年末年始忙しいっていうのもあるし、
うん
まあ、まず短編にしようと。
そうやな。ちょっと読む時間もちょっとね。
うん。
うん、
まあただ、一発目やから、
うん、
まあそんじょそこらの短編じゃダメだと、
うんうんうん
う
ん、
いうところで選ばれましたが、
はい、
今回2019年第一発目の漫画群、お題となる漫画は何ですか？
藤子 F 不二雄先生の、
はい
異色短編集。
はい。
はい。
来ましたね。
これ、一応はね、まあ、俺の後輩の、
うん。
ともちのリクエストでもあるね。
ああ、僕の同級生ですね。
そうそうそう。
ありがとうございます。
いろいろリストアップして送ってくれたんやけど、これやってほしいっていうの、うん。
まあね、育児を、ね、
うんうん、
すごい頑張って、やりながら、
うん、そうそう。
結構、なんか今でも漫画、僕ツイッターフォローしてるんですけど、
うんうんうん、
漫画もやっぱりね、
うんうん、
読んでやってるみたいで、漫画好きな人なんですね、やっぱね。
うんうん、旦那、グラスもね。グラスが旦那。
僕は聞いたことないんですけど、メガネかけてるからっていうだけで、グラスって呼ばれてるっていう。
いや、自分で言ってたよね、あいつ。
あ、そうです、そうです。キモいな。
で、誰も、 そこ引っかからんかったけど、うん、俺だけめちゃおもろいと思って、俺だけずっと言ってんのさ。
今でも言って
る。今でも言って
る。本人おらんのに言ってるもん、
う
ん。
大して喋ったこともないのに。
な。まあでもやっぱりね、ちょっと、そういう人たちにね、
うん、
漫画をしっかり読んでる人たちの、
うん、
リクエストには答えていきたいということで、
うんうんうん、
まあ一発目に選ばせていただきました。
はい。
はい。で、まあこれね、あらすじとか、いうのは、
うん、
まあ短編集なんで。
そうやね、あらすじとかないよね。
まああんまないんですけど、
うん、
まあ皆さんご存知、
うん、
言わずと知れた藤子 F 不二雄先生、
うん、
による短編集なんですけど、
うんうん、
本当にまあ、藤子不二雄先生といえば、
うん、
まあ、ドラえもんですよね。
うんうんうん、
でまあ、ドラえもんをまあ、見ていただいてもわかるように、
うん、
SF です、
うん。
SF の短編集、本当に非常に、たくさん出されてます、
うんうん。
で、その中で今回取り扱うのが、1995年に、
うん、
出された短編集、
うん。
で、これ全4巻です。
そうね。異色短編集って別のやつもあんねんな。全6巻のやつとか。
そうそう。
うん。
異色 SF 短編
集とか、なんかもう短編集めっちゃ出てるから、この人。
そう。で、まあその中でも、僕結構ね、
うん、
藤子不二雄の短編って、
うん、
なんか、なんやろな、藤子不二雄 A ってあるじゃないですか。
うん。
あれのなんかブラック
ユーモア。
とかは、
黒の表紙のやつ、
ね。あ、そうそうそう、見たことあるんですけど、
うん、
藤子 F 不二雄先生の短編集って、
うん、
なんか、これしか見たことないと
思う。ああ、はあはあ。
まあ、それ、
比較的新しいからやっぱり、
あ、そうか、
そうなると思うわ。
まあでもメジャーなね、
うん、
その中でもメジャーなものです。
うん、
っていうことで、
うん、
一応4巻のタイトルついてまして、
うん、
ミノタウルス。ミノタウロスの皿、
うん、
気楽にやろうよ、
うん、殺そうよっていうね、
そうそうそう、うん、そして箱舟はいっぱい、
うん、
でパラレル同窓会、
うんうん、
パラレル同窓会ってなんかちょっと語呂いいですよ
ね、いいな、うん、なんか、まあ、この話自体もおもろいしな、
うん、なんかロックバンドのね、
うん、
なんか曲のタイトルとかに使われてそうですね、
ありそう
嫌な顔すんな
ありそうやな、
ありそう、
ありそう、
気楽にやろうよとかもありそう
ですね、ありそうやな、どういう感じなんかな、
ダオコとかが歌ってそうやな、
ダオコ紅白出てたんじゃない、
あ、そうなんや、
あ、確か
見たかったな、
あ、全く見てないや、紅白
全く見てないですね、
あ、そうなんや、
ほんまに
ライジン
ライジン、
あ、
ライジン一本で。
CM の間ちょっとチャンネル回したりとか。
いやいや、もう。
あ、そうなんや。
ドキドキしてました、ずっと。
あ、そうなんや。そういうの、お前なんかあるやんな。
あ、そうなんですよ。
まあ、一本気なんやな。
そうなんですよ。あんまりこう、何か、浮気しないタイプ。
へぇ、まあ、浮気はせえへんタイプやな。
うん、うん、そうね。何の話や。
あんまそういう話聞いたことない。
そうですね。まあ、ということで、今回は藤子 F 不二雄先生の異色短編集について話していきたいと思います。
はい。
はい。これ、タイガさん、これに出会ったきっか、出会った時っていつ頃なんですかね？
いや、でもね、俺、これを見たら、
うん、
発行年月日が、2007年とか8年って書いてあるから、
うん、
10年前ぐらいやな。
なるほど。
うん。だから、まあ、大学出てすぐとか、
うん、
なんか、まあ、それぐらいの時に買ったのかな。
古本屋で見つけたとかそういう。
いや、俺多分、新刊で買ったと思う。
買ったんや。
うん。
じゃあまあ存在は知ってないと買えないですよね。
いや、まあでも、定期的に本屋行っておもろい本探したり、おもろそうなやつ探してるから。
なるほど。
それでなんか、多分、俺のものは藤子 F 不二雄ってその時まであんま読んだことなかった。
あ、そうなんや。
そう。で、よし、どんなもんか読んでみようって思って買ったんやと思う。
そうですよね、
うん。
なんか意外と読まないですよね。
うん。
有名すぎて。
アニメが有名すぎるやん。
ですね。
藤子は。
うん。藤子って言うな。
A にしろ、F にしろ。
まあね。
二人組にしろ。
うん。
だから、なんかあんま漫画っていう印象なかったよな、その時まで。
確かに。
うん。でもやっぱ漫画をしっかり読んでみようって思って。でもドラえもんとかを読むのはなんかちょっとアニメの影響強すぎるか手出しにくい。
はいはいはい、はい。
なんか結構そういうのあって、手塚治虫とかも読むけど、俺アニメ化された作品って全然読んだことないね。
あ、そうなんや。
まあブラックジャックとかあるけど、うん、そのジャングル大帝レオとか、
はいはいはい、
鉄腕アトムとかも全然読んだことないね。
へぇー。あ、でも本で確かに読んだの俺も、あれかな、短編かな、
うん、
短編なんか、あ、短編とか罪と罰とか、
うん、あ、めっちゃ初期やな、
うん。
うん、
まあ、文庫でなんかあって読んでみようかな、みたいな。
そうやね。だから、それで、ちょっと、まあ、しかも短編って、
うんうん、
まあ、よう言うけど、その人の個性出やすい。
出やすいですね。
そう。だから、やっぱその人を知るには、やっぱ短編を読むのが一番ええかなっていうので、手出したのかな。
そうですね。
うん。
いや、でもなんか、なんでしょうね。アカデミックというか。
いや、今でも新しいよな。
ねえ、
うん。
すごい、まあ短編ですからね。一個のなんかそういう要素。
うん、
まあキーとなるもの、
うん。
まあなんか例えば、まあよく出てくるのは本当に、まさしくドラえもんっていう感じですけど、うん、タイムマシン。
うん、
とか、まあ、なんか特殊な能力の、この、これもまたドラえもんの道具みたいな、カメラ。とか、
うんうん。めっちゃカメラ出てきたな。
うん。あとまあ、結構未来の話とか、
うんうんうん、宇宙の話とか。
宇宙の話とかですね。
ああいうの、宇宙の話とか結構ワクワクするな。
そうですね。なんか、でもやっぱりね、なんて言うんでしょうね、その、絵柄とかもどんどんその今進化していってるじゃないですか。
うん、
その、技術みたいな、うん。で、これは結構どっちかっていうと、まあなんて言うんでしょうね。まあ、
ディフォルメされた感じ
だな。そうそうそう。簡潔な感じやし、
うん。
でもやっぱりね、こう、引き込まれるというかね。
いや、あのな、この人のコマ運びめちゃくちゃうまいで。
すごいっすよね。
うん。めっちゃ流れスムーズやね。コマの流れ、うん、セリフの流れみたいなのが、
うんうん。
めちゃくちゃ読みやすい。
綺麗ですよね。
綺麗、ほんまに。それがやっぱすごいなと思ったなこの人。
あとなんか時々すげえおしゃれなコマあるっすよね。なんかね、全部、ページいっぱい全部正方形の箱が並んでて、ちょっと読む順番わからんみたいな、
はあはあ。そういうのもやっぱ試して、
そうそう。
まあ、そういうのってやっぱ、異世界の話というか、
うんうん、
違和感を感じさせるようにしてんやろな、
うんうん、
その瞬間を。
まあそうですよね。うん、演出ですね。
演出やんな、そういうの。
あとなんか部屋を真上から撮ったみたいな演出。とか、
うん、
もうほんまに絵をパラパラ見てるだけで、
うん、
内容を見ず、文字を追わなくても、うん、なんかちょっとね、脳が動き出す感じというか、
うんうんうん、
なんかこう、ワクワクしてきますよね。
うん、そう。これまあ、何個か、俺、面白いなと思った話あんねんけど、
うん、はいはいはい。
これまあ、これはやっぱ、俺、こういうの好きなんやなって思ったのが、
うん、
この2巻の、
2巻、気楽にやろうよね。
うん。の、宇宙人レポートサンプル A と B っていう話やね。
これね、ロミオとジュリエット
です
ね、
うん。そう。で、これはな、実は、作が違う人やね。
あ、やっぱそうなんや。
うん。小森、あさみ、
あ、まみや。少女漫画みたいですもんね。
そうそう。これ、まあでも内容は、皆さんご存知、シェイクの代表作。
シェイクって言うなって。
あいつの代表作の、ロミオとジュリエット。
そう。
やと思うねんけど。
はいはい。
これが、宇宙人目線で語られてん
の。ね。
だ宇宙人が、たまたま地球に来て、地球にいる人類っていうのはどういう人類というか、生物はどういう生態なのかっていうのを、レポートしてるっていう。
うん、はいはいはい。
だから、セリフはほぼなくて、
うん、
出てくる人たちの、
うんうん。
全部が宇宙人のレポートやねんな。
そうですね。
で、これの、初めて何かの生物に出会った時に分析をするってなったら、あ、こうなんねやっていうなんで、
う
ん。
そうですよね。
俺、これのな、あまりにも事務的な言い方すぎて、
うんうん、
おもろかったのが、まあ、敵対する二つのチームがあって、
うんうんうん、
で、剣を持って戦うねんな。
あ、はいはいはい。
で、剣のことを、まあ、金属片って言うてんねんけど、
はいはいはい、
上司に持った金属片、まあ、手に持った金属片を相手の体の中に挿入するのが目的のようであるって。剣を相手に刺すことを。
そうなんですよね。だから、これって、なんか、うんうんもっとその、なんでしょうね。
うん、
マジで、うん、人間っていうのを知らない。
そうそうそう。
っていうのじゃない。
目的がわからん場合。
うんうんうん。だから、ほんまは、その、殺し合いをしているぐらい書いてもいいところを、そうそう そこもさらに行くっていう。
そうやね。だから、宇宙人だったら理解できへんね。何をしてるのか。うん、だから、剣を刺そうとして、相手がそれを、剣を裁くやんか。
うんうん、
そのことも、相手はこの動きに反発し、互いに複雑な運動を繰り返しているっていう。こういうな、言い回しっていうか、やり方は俺めっちゃ好きなんよな。
いいですね。
うん。あとね、他おもろかったのが、あの、ご飯を食べるシーン。
あ、はいはいはいはい。
で、まあ、登場人物が3人おるから、
うん、
A、A ダッシュ、あ、A、A コロンって言うのかな。
あ、ダッシュ。
A ダッシュ、A ダブルダッシュ。
うん。
で、A、A ダッシュ、A ダブルダッシュは、これを身体上部の穴へ押し込み始めたって。
まあ、あの、食事することです
ね。そうそうそうそう。あとな、なんか、こう、でもこういう言い方、
うん。
あと、まあ、なんかダンスのことを、
はいはい。
群れは上司をつなぎ合い、
うん。
律動ある単調な運動を繰り返していく。で、楽器演奏してる人、
うんうん、
律動の源は3人の男による待機振動であった。
ああ、はいはいはい。これ言葉の時も言いますよね、待機振動。
あ、そうそう、口から声出す時な、うん。そうそうそう。待機振動によってお互いコミュニケーションを取ってるみたいな。
うん、で一番ロミオとジュリエットで有名なシーンがね、
うん、
127ページのあの、うんベランダ越しに話すやつ。
あ、そう。待機振動の応酬。
ひそやかに、しかし熱中して、応酬は明け方近くまで続けられた。
で、これまたな、こうとっさに剣を抜いて相手を殺そうとするときも、
うん、
B が A を認識し、てっぺんを抜いたのである。もちろん、A の体内に挿入するためだ。
挿入って。
そうやねん。そう、まあ、こう、そういう理由で言えば、セックスシーンとかもあるから
。はいはいはい、あります、ね。
これも、あの、男と女。
うん。
あの、で、服を脱いだ時に、
うん、
外皮を取り去った両者の体には相違点がある。
うん。
まあ、男と女やからな。
はい、はい。
他のあらゆるサンプルについても、この相違点は認められた。種族の違いか？それとも単なる個体差か？ともあれ、A と B はその相違点を奇妙な形で利用し合ったのである。まあ、これ挿入してるシーンだけど。奇妙な形で利用し合った。
で、このね、挿入部分をこう、解剖図みたいな。
そうそうそう、相違点利用図って書いてある、ね。
利用図
これがね、
面白いね、
この文章が面白いねんな。うん
で、この、まあ、セックス、朝までやって、
うん、
でその後ね、まあ、これも有名なロミオとジュリエットのシーンですけど、
うん、
なんかあの、もう朝の鳥が鳴いてると、
うんうんうん、
いや、でもそれは朝の鳥じゃない、夜の虫よ、みたいな、だからまだ行かんといて、みたいなシーンがあるんですけど、ここで初めてね、
うん、
このロミオとジュリエット自体が話す言葉も、分析語みたいなって書いて、
Google 翻訳みたいな。クオリティの低い Google 翻訳。
そうそうそう。違う。あの大気振動は、中高生飛行小型生物によるものではない。あれは夜行性飛行小型生物のものである。事実と相違する。遠距離情報を受講せよ。分裂していく浮遊水滴集団を縁取る朝の光を、直ちにこの位置から移動しなければ生命活動停止あるのみ。
生命活動停止あるのみ。
こんな優しい顔してない
。そうやね。言うてること、漢字だらけやから
ね。まあでもね、この話、あの、こういう、ただただね、
うん、
ロミオとジュリエットを、
うん、
まあ、なんか、宇宙から見たらこう見えますよっていう報告だけじゃなくて、
うん、
まあ、オチとしてもね、
うん、
ちゃんとこの観測していた人たちが、最後ちょっと介入してくるっていう、
うんうんうん、
いい感じのオチになってますしね。
そう、この話、まあ、ちょっと視点を変えて、っていうことだね。
なんかこの藤子不二雄さんのなんか短編にしては優しい終わり方やなって思いましたね。
うん、ああ、まあまあ、もっとひどいやつ多いからな。
ね。
だこの夏次の話、休日のガンマンっていう話あるやんか。
ありますね。
これまあ言うたらガンマンの世界になりきって、
うん、
遊べる、まあ、テーマパークみたいな感じやねんけど、
うんうん、
これな、俺ちょうど今、
うん、
Amazon プライムで見てる、
うん、
あの作品の中にウエストワールドっていう作品あるね。
ほうほう。
それがな、一緒やねん、これ内容が。
え、マジで？
うん。あの、ほんまにそれも、あの、そこに出てくるのは全部、あの、アンドロイドたちが、ガンマンの、あの生活というか世界を作ってくれてて、
ほうほう、
で、金持ちたちが金払って、その世界に自分がガンマンとして行って、例えば、アンドロイドを抱くとか、アンドロイドを殺すのを楽しむとか、そういうのを楽しめる世界があるっていうのを、やねんけど、まあ、その、あの、ウエストワールドっていう作品は、まあ、アンドロイドが反乱を起こして、
あ、はいはい、
ごちゃごちゃに人間が殺されていくみたいな内容なんやけど、
なるほど。
で、俺が、あ、これウエストワールドと同じような内容やなって思って、ちょっと両方ウィキペディアで調べたら、
うん、
どっちかがどっちかで影響を受けたじゃなく、
うん、
二つとも、
うん、
同じ年に発表された作品、
すご
っ1973年やったっけな、に。
あ、そうなんや。
そう。
でもなんかそういうのあるらしいですね。
そうや、ね、シンクロニシティみたいな、
うん。うん。同じような題材のね。
そうそう。たまたま同じような発想を得てみたいな。
いや、でも国が違うのにってすごいよね。
うん。まあまあもちろんその、あの、表面的な設定だけやけどな、被ってんのは。
うんうんうん。まあ、それでもすごいですよね。
うん。
いや、でもね、今ちょっと2巻を、うん、あの、題材にして喋ってるじゃないですか。うん、でもね、僕もね、結構、2巻が好きな話多いな、
うんうんうん、
まあ、好きな話っていうか、残る、
うんうんうん、
なってすごい思ってて、僕結構、この本、まあ最初に読んだ10年ぐらい前なんですけど、
うん、
一番、もう、なんていう、強烈に、自分に残ってんのは、
うん、
これも同じ2巻の、安らぎの館っていう、
ほうほうほう。
話。
ああ、子供になるやつです
ね。そうそうそう。
はいはいはい。
まあなんか会社でね、すごいあのストレスを抱えて、もう毎日ピリピリして生きてる人間が、安らぎの館っていうところを勧められて、でまあ実際行ってみたら、まあ、すべての、部屋にあるすべてのものがちょっと大きく作られててね、まさに自分が子供の時に見てた景色みたいな。で、テーブルとかも大きいし、最初に出されるおやつとかもね、
うん、
もう顔ぐらいあるようなせんべい出されたりして、
うん、
で、その後に、ほんまに自分の身の丈の3倍から4倍ぐらいあるね、
うん、
女の人が現れて、うん、ずっとこう子供みたいに扱ってくれて。
うん、これちょっとまあ気持ち悪いよな。
まあ。
でもな、これに似たような話な、うん、あの、A にもこういう話あってん。
あ、そうなんや。
なんかそういう、おっさんが幼児対抗して女の人に甘えるみたいな話。
なんかね、笑うセールスマンで、
うん、
子供の、
あ、それかな、
子供の国みたいなやつがあって、
うんうん
うん、それは、あの、いつもの流れでね、
うんうん、
あの、まあ、ピリピリしてるサラリーマン、部長クラスのサラリーマンがおった時に、もぐろ福蔵が近づいていって、うん、何かお困りですかみたいな、近づいていって、で、まあ、その、とある雑居ビルの屋上に、なんかもう、もうおっさん、おばはんが、子供の服を着て、
ああ、それじゃないな、俺知って
る
の。
みんなで遊んでるみたいな。ただに、あの、日常の、あの、もともと自分が暮らしている、そう、属性みたいなのは持ち込まないでくださいね。もし持ち込んだら、とんでもないことになりますよってやつ。
俺は部長だぞみたいな、そういうのは言うな、ダメって。
そうそうそう。っていうのありましたけどね。
なんか俺が覚えてるのは最後におっさんがなんかおばはんのおっぱいしゃぶって終わってるコマで。
あ、そう
なの？終わる話がなんかあったんやな。ちょっと思い出されへんけど。なんかちょっと似たような感じだったなと思って。
うん。そう、なんか、やっぱ僕の持ってる欲求なんでしょうね。
この2巻の最後のウルトラスーパーデラックスマンも。
あ、はいはい。
この話もあの、スーパーマンの映画でこういうのなかった、うん、
スーパーマンの映
画バットマン VS スーパーマンで。
ほんほんほん。
あれもな、あれって、何やったっけ、スーパーマンが強すぎるから。
うん。あ、そうなんや。
じゃなかったっけ、ない
や、僕あの映画見てないんですけど。確かに、
うん、
なんで戦うんとは思ってた。
俺、今から不確かなこと言うな。
オッケー。みんなもそういう気持ちで聞いて。
まあ、スーパーマンがおるから、敵が。うんうん、いっぱい現れてしまうみたいな。
まあ、外宇宙から。
そう。
ああ。
だからスーパーマンがいなければ平和なはずだっていうので、バットマンがスーパーマンを倒したみたいな。
めっちゃかわいそうやん。
内容じゃなかったっけな。めっちゃ不確かだけども。だからなんか、これも、この話も、あまりにも強大な力持ってるやつは、
うん、
こう、害になってしまう。
まあそうですね。そうですね。
うん、
そう、なんか、やっぱりそういうこう、うん、そう強大な力とか、うん、まあ、例えば特殊能力、
うん、
なんかサイコキネシスとか、
うん、
テレパシーとか、
うん、
持ってる人ってなんかいいことに使うみたいなイメージあるじゃないですか、
うんうんうん、
でも実際ねそういう能力をこのね、
うん、
あの作品に出てくるやつみたいに、うん、悪さに使うやつももちろん現れますよね、
うんうんうん、
必ずしもヒーローにはならないっていう、
うん、もともとはまあ悪さに使ってるつもりはなかったんやろうけどな、これもな。
まあ、タガが外れていったん
ですよ。そう。
どうするタイガさんやったら。
え？
スーパーデラックスマンになったら。空も飛べて、体もめっちゃ強い。
うん。
みたいな。
まあ、年齢とかにもよるかな。今やったら、
うんうん。
まあ、ある程度もう常識あるから。
うん。
抑えた生活するわ。
まあ、ここぞっていう時にしか使わない。
そう。
ちょっと、このままじゃ遅刻するって時に、ちょっと飛ぶぐらい。
うん。
まあ、そっか。
でも、これが16とかやったら、
うん。
生きると思う。
生きるよ。
うん。
いや、そりゃ生きるよな。うん、確かに。
まあ、ある程度このチンコ周りに利用するかな。
うん、力ずくで。
力ずくとか、まあ、ええとこ見して。
なるほど。まあ、ええとこ見して、
うん、
好きにならして
そんでちょっとチンコ湿らすみたいなな
んで普通に言われへんかチンコ湿らす
って陰茎を加湿する
藤子不二雄の影響を受けてるやん
不思議なことに陰茎を加湿し始めた
ってT は
T は
観察対象である T は
陰茎を加湿した
他の個体に比べて非常に大きい
それは固有のものなのか
頭
いやでもそう使う、
うん、使う
やろ
う
なやっぱり
なんかほんまになんか虚しくなりますよね、
うん、
なんかもう想像するじゃないですかいろんな特殊能力手に入れたらとか、うん、
まあ
ほんまにねもう悲しいかな、
うん、
おちんちん周りのことしかい
やすぐ一番に浮かぶのはやっぱそれよ
そうなんだ
よ、うん、なんかタイムマシーンとかもよう出てくるやん
もうそんなんもうおちんちんよ
なあ、
うん、
だその例えば若い時ってやっぱり、
うん、
やっぱシャイやし
シャイね
女の子とどう遊んでいいかわからん
わからん、うん
やけど、まあ、今やったら、まあまあ、ちょっとはまあ、経験あるから、
うん、
もうちょっとこう、エスコートできるかなとか。
そうね。
うん。
あの時に戻れれば。
そうそう。16歳がこんなことやったら、
うん。
それは女の子はちょっと、あ、大人っぽいなとか思んちゃうかとか、あるやん。
あるあるある。
そういうのをやっぱすぐ考えてしまうよな。
考えるね。
うん。
まあなんか、ちょっとキザかもしれへんけど、
うん、
これぐらい言っといた方がとかね。
そう。
で、あとなんか当時わからんかったけど、うん、この子はこれが原因で機嫌悪くなったんやろなとかも、
うん、
多分今なら
そうそうそうそう。
わかるからね。
でもただふとした時に思うのが、どっちにしろこの顔面か、みたいなことは思うね。
己の。ああ。いや。
顔面とこの、なんか、体？
いやでもね、ちょっと前回、
うん、
まあ、新年一発目の雑話群でね、
うん、
話しましたけど、
うん、
まあ、タイガさんやっぱり、
うん、
面白、
うん、
面白い、まあ、例えば、かっこいいか、おしゃれか、面白いか、どれでも好きなの選んでいいって言われた時に、
うん、
間違いなく面白いを選び続けてきたじゃないですか。
うんうん、
だからそんな面してんだよっていう。
あ、なったんや。
そうよ。
なるほど。
絶対。
成長のせいでなったんや。
なったんや。
あ
なる。
なるやな。なるなん、これ。
なるやん。
裏返って。
ふやってん。どういう風にも染まれてん、タイガさんは。
金になって、俺これ。
そう。タイガさんの金は、面白フェイス。
嘘やん。 マジかよ。
なんでやねんの、求めてたよ、それを。
陣地まで入っていってこれになった。
そうそう、敵の陣地で。
入っていって俺これになった。
なったよ。いや、でも、俺これマジやと思う。
まあまあ、いや、そういうのはあると思うで。
顔ってマジで変わる
から、うん。いや、あるある、うん。やっぱ根性悪いやつとかそういう顔あるし。
そうそう。
まあ、夫婦が似たような顔になるとかもあるやん。
なりますよね。うん、あれ面白いなと思うわ。
だからまあまあ、それはまあ、わかる、わからんでもない。
うんうん。
悔しいけど。
だからもし、タイガさんが今の、この、うん、まあ、三十何歳かわからんけど、
うん、
まあ、三十何歳の、あの、魂が、
うん、
たった10歳のタイガさんの体に入ったとしましょう。
うん、
それで三十何歳までもし生きたとしたら、うん、今よりもっとおもろいかもしれない。
そうか、自覚した時期がちゃうから。
そう。じゃあ10歳の時はまだ何にでもなれるって思ってたから、大変。
じゃあもう15ぐらいでなってるかもしれへんわけやな。
せやな。
それは。
もうなってると思う。
それはな。まあ顔つきはでも確かに変わってきたかもな。まあカレーとかもあるやろうけど。
ありますね。
うん。
俺も変わったと思う。
なあ、だってさっきヒロキになんか目優しなったとか言われた。
いや、ほんびっくりした。
でもなんかたまになんか言われることはあるな。
なんかね。
目優しなったとか。
なんかね、目優しなったっていうのも一個の要素でしかなくて、
うん、
なんかね、あの、真正面から自分を見てくれる感じになったな。
ヒロキのこと？
そう。
ああ、まあまあ、それはそうよ、
うん。
だって大学の時やん。がっつり俺ら付き合ってたんて。
そうね。
あの時はもう俺ギラギラしてたから。
そうね。
うん、
いつも横顔でしたもんね。
そうやな。うん、横目で
そうそうそうそう。
え、ヒロキは？
そんな感じ、そんな感じ。ほんまにそんな感じ。
挑発的な態度をとってたよな。
そうですよね。うん、なんかいつでもかかってこいみたいな。
うん、
ネジ伏せてやるよ。
ネジ、うわまあまあ、そういう時期もあったから、ええんやけどな。
そうね。やっぱ、なんか、極端な時期があった人の方が、人の痛みとかね、
うん、
恥とかに敏感やからね。うん、
そう。
まあでも、その、この短編集の中でも、
うん、
人生の分岐点をやり直そうみたいな。
ああ、結構あるな、そういうの。
何種類かあったじゃないですか。
うんうん、
一回だけ、戻れるとしたら、
うん。それはな、でも俺もな、考えて。
うん、もうこれね、うん、ラジオで喋ろうって思わなくても、
うん、
これって考えさせられますよね。
まあまあまあまあまあ。
読んでたら、
うん。俺はな、ニュージーランド行ってた時やな。
ってことは高校生ぐらい？
そうそうそう。
おう。
時間を無駄に使いすぎた。せっかくそんな特殊な環境で。
しかも16歳で。
まあ、あの時18とかやったけど。
まあ、何をしてもというか、
うん、
まあ、ある程度は、その若気の至りでね、うん、通用するじゃないですか、うん。
あの時期、ほとんど家でパソコン使ってスーファミのソフトやってた。
エミュレーターとかで。
そう。
うわ。ほんま、あなたこそが、ジ・エンド・オブ・ヒューマン。
いや、ほんまにそうやね。あの時の俺。
ちょっとわかんで。
親に金使わして、
うん、
で、留学なんてそんなまあ、2年間やで、
うん。
誰でもできる経験でもないやん。
ないよ、僕なんて海外行ったことない。
そうやろ。それを、スーファミして過ごしてん。
せめてさ、
うん、
その、現地のゲームしや。
まあまあまあ、だって英語わからへんもん。
いや、何を言ってんの。学びに行ってんねやろが。
いや、でもな、もちろん向こうで、いっぱい遊んだし、
うん、
毎週末、街角でストリートライブとかしとってん。
あ、すごいよ。
で、ちゃんとお金、それで、その日の晩飯稼いだりとかもしとってんけど。
え、めっちゃすごいよ。
そう、やってたけど、もっといろいろできたなっていうの
が。ああ、なるほどね。
うん、
例えば何やりたいじゃん。
いや、それはもっと現地の人とちゃんと関わったりとかもできたし。
そっかそっか。だからさ、その時頑張ってたらさ、もう余裕で英語ペラペラ。
そうそうそう。
ありえますよね。
そうそうそう。
まあな。
そう。もっといい大学入って。
まあね。
うん。ひろきとも出会ってなかった
よね。まあ確実にそうやな。
うん。ずっと見下して。
見下してね。
抱きすべき存在やと思って。
まあ、そうなんやな。
見とったと思うけど。
まあ、そうそうそう。
まあまあ、な、幸か不幸か、まあ俺、同じ大学に入ってしまった
から。いやいや、不幸の方その言い方。それ不幸やん。
不幸か大不幸か、ひろきと出会ってしまったんやけど、同じ大学で。
なんでやねんな。
そうやね。
幸せやんか、そっちの方が。
いやだ、もっと、なんか、まあ、現地の人と関わるとか、
うんうん、
まあ、ほんまに親もおらんし、好きなことできる環境やん。
まあね、だから、その、必ずしも、うん、その、プラスの意識高いことじゃなくて、うん、もう親もおらんから、うん、もう夜中にね、うん、もうパーティーというか。
そうそう。まあまあ、でもそういうのはしてて。
してるんか。してんのか。
日本人だけでな。
あ、え？もったいな。
そうやね。
そんなん絶対ね、ニュージーランドの方の方が、
そう。
楽しい。
そうやね。
感じしますけど。
そう。だからほんまにザ・ダメな留学生やってもらえ。
そうか。いや、ちょっとそれは普通の人よりだいぶ、大きいエピソードですね。
うん、だ俺ほんまにでも、ほんまそこかな、うん。やり直したいっていうのは。
まあ、確かにそこ、まあでも、ニュージーがあったにせよ、なかったにせよ、なんか16、7、8、まあ、高校3年間で、に戻れれば結構人生変わると思う。
うんうんうん、
なんか。
そうや
ん
な。
うん、
そうやね。なんかひろきもあんの？そういう、いつ戻れたらとか。
いや、僕はね、うん、ほんまにね。
もっと早めに、まあ、戻って早めに人口向いときゃよかったみたいな。
それはあるな。確かに。ただでも、それは。
もっと早めに砂利に入り込んど
いて。いや、もう俺、そんなさ、毎日さ、人口向けてないことで悩んでないから。もう乗り越えたから。
そうな。ションベンするたびにため息ついてるんじゃない？
全然全然。
あ、そう。
受けてないけど何みたいな。
あ、そう。
感じです。
それはそれで問題や
な。なんでやん、ちゃんと綺麗に洗ってんねんから。
あ、そう。
いいやん。僕ね、でもね、やっぱり、そもそも運動が好きではないんですよ。
うん、うん、うん。
全然。
結構でもお前部活とかちゃんとやってたんちゃう？
そこなんですよ。
うん。
それが、僕も本当にね、
うん、
女の子に、
うん、
まあ、モテたい。まあ、そんな別に、ね、何十人にキャーキャー言われたりとかじゃなくて、
うん、
やっぱり、その、恋愛っていうものが、
うん、そうや、そこもやわ、そこも。留学中にそこも。
あ、そっかそっか。僕も恋愛至上主義やったんで。
あ、そうな
ん？もう。
お前、チャラついてんな、お前。
いや、チャラついてるとはまた違うんですよ。
じゃん。
だから、まあ、映画とかね、うん、漫画とかってやっぱ恋愛ものが僕好きだったんで、うん、やっぱ恋愛、その10代の恋愛ってその時しかできひんから、
うん、
だからもう、まあ、運動部にまず入ってないと、
うん、
モテないだろうとか、
まあまあまあ、
もうそういうことだけで判断してきたんですよ。
うん、
で、今、まあ、全然運動関係ない仕事してるし。
まあいや、まあそれはまあ部活とは繋がれへんよ、その。
まあでも、なんか、いや、そのね、今なんかどっちかといえば、スポーツとかより、やっぱその音楽とか、うん、まあお芝居とか、うん、まあそういうものの方がやっぱ好きなんですよ。
うん、
で、当時から、絶対ずっとそうやったんですよ。
うん、
まあ、外で遊ぶより絵描いてる方が絶対好きやったし、
うん、
なんか映画見る方が好きやったし、うん、でも、モテたい一心で、いやいや運動してたんですよ。もちろんそれが今生きることはありますよ、ただ。
うんうん、
やっぱなんか運動できるから、うん、まあ舞台とかでもね、うん、動けたりとか、しますけど、うんうん、もっと、自分に、だから中学かな、うん。中学の最初に野球部に入らずに、うん、例えばギター買うなり、うん、もっと小説いっぱい読むなり、うん、そういう風にしたかったなって思う。
絶対違う。
なんでやねん。
絶対違う。だって、お前結構太りやすい体質やん。
太りやすいね。
そうやろ。でも、今お前ジムとか行ってるやんか。
行ってる。
それやっぱ若い時に運動してた経験あるからや
で。え、どういうこと？
手出しやすいんやって、運動に。
そうなの？
絶対そう。俺なんて、俺ずっと痩せてたから、
うん、
痩せてて、運動も全くしてけへんかった。
うん。
でも俺、ここ、何年かで10キロ太って。
おう。
もうな、でも痩せなあかん。もう腹も出る一方。
うん。
でもやっぱ経験ないから。
運動のね。
うん。めちゃめちゃ腰重いね。
そうなんや。
絶対だからやってた経験あったら、俺より絶対マシやで。運動しようっていう。
思い立ってから行動するまで早い
と思う。早いと思う、絶対。
そうなん？
うん。
なんなんじゃ、俺感謝しなあかんってこと？
そうやで、運動してたことは絶対良かったって。
過去の自分に？
うん。
ま？
うん。
じゃあ俺ないかも。
後悔。
うん。
だってお前、まあ、前回言ってたけど、常に100点の男やからね。
ほんまやな。
うん。俺はもう後悔やで。
怖
い。あの時もっと俺こうやったな、みたいな。そういう、だからニュージーランド留学はめっちゃでかいことやけど。
そう、いや、それでもすごいわ。
そんなんじゃなくても、俺一回一回の収録でさえ、俺いちいち思うで。
マジで？
うん。
俺全然思わないですね。
お前やばいな。いや、いつも思う。俺ほんまちょっとしたことでも、だから俺自身のことにも思うし、ひろきが、うわ、そこちょっともうちょっとこうやったらよかったのにな。どうしよう、次それ言おうかな。
ああ、なるほど。
でも別に気にするほどのことでもないしな、とか、
うん。
毎回俺思うもん。
あ、なんか、思い方が違うかもな。
うん。
僕はとりあえず今回のやったことに関しては100点やけど、
うん。
次、
うん。
やるなら、こうできるなっていう感じ。
ああ。
だから今回の点数が、多分タイガさんはそれで下がっちゃうやん。
うんうんうん。
僕は、その瞬間全力であったら、100点なんですよ。
ああ。
だって一生懸命やったし。
いやー、そうやな、そこら辺の、ハードルかな。
そうやな。
一生懸命やったんかって言われたら、
うん。
いや、一生懸命やったんかなって思うもん、俺。
あ、そっか。
うん、だって、今回も、だから、この、藤子不二雄異色短編集、やるにあたって、
うんうん、はいはいはい。
ちょっとやっぱ年末やったから時間なくてしっかり読み込めてないね。
うんうん。
もうこの時点でもう100点ちゃうやんって思ってるから。
あ、マジか。
うん。
あ、そう。
うん。
なんか、それはそれで、味っていうか、だって、全部完璧に読んじゃったら、うんこういう今喋ってるみたいな、ふわっとしたトークにならずに、
うん、
もっとその短編一個ずつを取って、堅苦しい紹介に なりかねないんですよ、短編。
まあまあ、まあな。その可能性もある。
そう。
けど、まあなんか本来はそうやん。
まあまあ、
とか思う、
ね。漫画群はね。
そうそう。
いやー、それはだからまあ、ええバランスってことで。
二人で100点。
そう、二人で100点。仲良くしていこうよ。
なあ、いやでもな、お前の方がいいねんて、絶対。
何が？
あの、俺みたいなやつは何してても楽しまれ
へん。いや、もうやめえ
よ。ほんまに。
そうなん？
何してても楽しまれへん。
ああ。
ほんまに。
まあね、うん。
どっかにちょっと余地残してまうねん。
なるほどな。
うん、
いや、なんか、選択肢があったとして、
うん、
A を選んだ瞬間に、B やったらって、
そう。
常に思ってんねん。うん、なるほどな。そう
これ不幸やで。
不幸やわ。
ああ
それは不幸。
そうやね。
あ、でもね、
うん、
僕本当に思うんですけど、
うん、
考え方変えるのって難しいってよく言うじゃないですか。
うん、
変えれる。
いや、でもな、それもな。
自己暗示やで。
いや、そうやね。それ、できるのもすごいねんで。
水戸暗示やで。
水戸暗示。え、UQ さん暗示じゃなくて？
いやいや、結構です。
な、
すいません、すいません。
二重の極みの。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
UQ さん暗示じゃなくて。
あ、すいません、すいません。はい。
じゃなく
じゃ、あ、もう大丈夫
です。あ、ちゃう
はい。自己暗示です。
自己暗示。
自己暗示。
へ
ぇ。もうそこに引っかかりすぎやろ。
まずお前が言ったら、水戸暗示って何なの？
わかんない。
え？マジで？
うん。言ってみて。思いついたら言ってみて。これですら俺は100点なんかもしれへんと
思って。嘘やん。
そうね。
マジか。
そうなんです
よ。俺はそれ、もう、終わった後にギリってなんで。俺は何の後にも先にも繋がらんことを言ったみたいな。
それはね、
うん、
繋がるんですよ。繋がると信じれば。
あまあな、
うん。
俺への信頼もあんのかな。
それが一番でか
い。なんとかしてくれるやろ
うね。そうそうそう。そうですよ。もう本当だから、安らぎの館みたいなもんですよ。
まあその方が楽やで、俺は。好きに言ってくれた。
あ、思います。もうタイガさんという大きなね、手に抱かれて、
うん、
自由気ままに。
あいや、ほんまな、適当に言ってくれた方がええねん。
あ、ほんまですか、
うん、
いや、適当っすよ、いつも、
うん。うん。知ってんねん。
いや、だから読んだよ
な。うん。
一番適当なやつ捕まえた。
いや、そんなこともないで。
そんなこともない。
うん、真面目にやってくれるし。うん、
絶妙なバランスでしょ。
うん、そう。そうか、でもないんやな、お前。
ないかも。俺もちょっとね、
うん、
いろいろ考えてたけど、
うん、
こうやって今、タイガーさん、まあ、タイガーさんみたいな、
うん、
本気である人と話してみて、
うん、あ、本気である人。
俺マジでないんや。
恥ずかしい。
って気づいた。ないっすね。
いや、本気で、まあ、うん、あるかな。いや、いろいろ考えんで、そら、前やってた、その、生き仏っていう活動、
うんうんうん、
まあ、お笑いみたいなやっとったけど、うん、あれを、まあ、なんか、もうちょっとうまいことできたはずやな、とか、結局今、何も、もう終わってやってないけど、
なるほどね。
なんか、もっとうまいことやれば続けれたはずやし、もったいないな、っていう気持ちもあんねん。
俺、でもね、うん、今、ちょっとピンときたんですけど、
うん
タイガさんは、生まれ落ちた、この世に生を受けた瞬間から、選択肢が多かったと思う。
あ、でも、それ確かにある。
うん、だって食べるもんとかでも、タイが今日何食べたいって言って、うん、肉って言ったら、うん、もう肉出るじゃないですか。
そうか。
俺無理やもん。
泡と冷えどっち食べたいやもんな。
いやいや、もうどっちも食ったことない。やめて、その、ちょっと前から言うやつ。赤星インコの餌、盗み食いしてたみたいなエピソード。そんなの太るかよ。
昨日学校の鳥かごに誰かが侵入して、鳥の餌をすべて奪って逃げたみたいです。
先生、ひろきくんの引き出しからなんか見つけました。
やめておくれよ。
ないない、そんな、うん。何の話してたっけ？
ごめん。ごめん。
あ、そう、タイガさんが、うん、生まれ落ちた瞬間から選択肢が多いってこと。
うんうんうん、
だから僕は選択肢なんてなかったんですよ、うん。思いついた順番に全部やっていったら、うんうんうん、今に至るっていうだけで。さやかさんはいろいろあったから
ね。そうやねんな、うん。そこもね。
そうですよ。うん、
そうかもしれ
ん。だってね、普通、東京上京するってなってもね、うん、みんな飛行機で行こうか、うん、バスで行こうか、新幹線で行こうかっていうところですけどね。うん、僕自転車で行ったしね。
それはでもまあちょっとワクワク半分やろ。
まあ、それもあるけど。
経験としてみたいな。
いやでも選択肢がなかったな。
いやいやいや。
バイトできなかったんですもん。もう極度のその、精神不安定で。
うん、あ、そうやったの？
そうです、そうです。
それで東京行ったの？
それで東京っていうかもうだから最後のあがきというか、うん、人生最後の悪あがきというか。
もう追い詰められとったんや。
めちゃくちゃ追い詰められてて、うん、で、その東京に行く1年前ぐらいは、うん、まあその目先のね、うん、お芝居とか一回休んで、うん、まあ3ヶ月ぐらい本気でアルバイトすれば、うん、まあ何十万かは貯まるだろうと、うん。で、まあ実家やったしね。黙るだろうって思って、で、まあ、お金貯めて東京に家決めて、うん、で、上京しようと思ってたんですけど、うん、1年経っても、1円も貯まらず、うん、もう、やばくて、うん、精神的にやばくて、うん、で、今からじゃあ1年発起して、もう一回バイト探そうってなったとて、うん、同じやと、
うん。
だからもう、行ってまうしかないと思って、でも、行く方法がなかったから、うん、自転車乗って、
人力や。
人力で。行ったっていうだけの。
でもお前じゃあ東京行って生活できてたん最初。
2週間ぐらいホームレスですね。
あ、え、何月ぐらいやったっけあれ
?8 月。
あ、あの時よ、ニュースでなんか鳥かごの、なんか鳥の餌が強奪される事件みたいな、よ、ニュースでやっとったな。
いやいや、
あの8月
の。そんなにさ、そんなにいい日と思うね、俺。鳥飼ってる人って。
いや、学校に。
学校
学校の、小学校の鳥小屋の。
鶏小屋とか。
うん。なんか、南京錠壊されてる事件、ようニュースでやっとったな、あの時。
マジで？
うん。
バードマン。
うん、バードマン。
バードマン。
バードマンって、こう、血文字で。鶏の血でバードマン誕生。
別に俺、鶏殺したわけじゃない。
鶏も食えるし、一石二鳥や。
いやいや、それはさすがに、うん、もうそんな行動力なかったですね。
あ、そうな
の、うん、
じゃあ、うん、あの事件何やってんやろ
じゃないわ、そんな事件は。もうみんな勘違いするやろ。
あわやひえを。
あわやひえを奪う。
見たことないしな、あまちゃんと。
怪盗。
あわとかひえ。
いや、ほんまですよ。どんな形か知らんし。
そうやな。
ね。まあ、お米食べる時代に生まれてよかったな。
ほんまやな。うんそうそう、まあ今はな、いろいろできてるしな。
そうですね、
うん。
まあというところでね、まあいろんな話しましたけども。
え、
うん。
そうなんや。
そうなんですよ。まさか。さっきの雑話群はね、ほんまに長かったじゃないですか。
そうやな。
でも今回、特に、めちゃくちゃこの漫画について話したわけでもないのに。体感時間めちゃくちゃ早い
んですよ。ほんまやな。うん、
それでまあ、もうこんなところになるんですけど、
ね。うん。あ、じゃあ一個最後言わして。
あ、はいはいはい。
これ4巻な
?4 巻。
いや、この
話。パラレル同窓会。
そう。俺、この話やばい。すぐ終わる。
うん。
この話やばいやろっていうのがあんねんけど。
うん。
かわいこくんっていう話があん
ね
ん。
あ、はいはい、ありますね。かわいこくんね。
この話、最後。
うん。
男と女が、
うん。
ただマジックマッシュルーム食べて、ラリルっていう話やねん。何やねん、この話。
すげえよな。
めちゃくちゃブサイクな男と、
うん、
たまたま隣に越してきた、
うん、
大人の女の人、
二、
うん、人が、マジックマッシュルーム食って、
うん、
ラリって、相思相愛になるっていう話。この話、なんなんマジで。
まあ、むしゃくしゃしてたんじゃない？
やばいし、
うん、
SF でもなんもないしな。ただのリアル。
そうですね。
うん、
リアルな、
うん、
まあ、やばい。
やばい話。
やばい話。
うん、
東京アンダーグラウンド。
そう。それを言いたかった、
ね。なるほど。
これやばいよっていう。
で、僕はこの短編集の中で、一番、
うん、
ベスト、
うんうんうん、
ベストページ、
うん、
ミノタウロスの皿ですね、
はいはいはい。
第1巻。
第1巻。
144ページ。
はいはい、
お話としては、
うん、
ドジタドジロウの幸運っていう。
あ、はいはい、はい。
まあ、ドジタドジロウっていうのはめっちゃドジで、めっちゃ運が悪いやつだけど、
うん、
まあ、なんか、異世界から変なやつが現れて、
うん、
ドジタドジロウをラッキーマンにしてくれるみたいな。
はいはい、
で、これでいろんなラッキー立て続けに起こって、このまま話終わるんかなってなった時に、
うん、
僕はついてる、ついてるぞって言って、
うん、
意を決して会社のマドンナ、
うん、
思い切って誘うんです、デートに。
うん、
海に一緒に行かないか、
うん、
って言って、これ最後のページです。
うん、
で、ここのページがもう、ことさらテンションが高くて、
うん、
今度の日曜日、ザザー、誠に偶然であった。その日、海へ行こうと思ったのは、二人だけだったのである。このテンションの高さ。
これ、ラッキーなんかな？
ね。
ちょっと怖いよ。
怖い。
うん。
なんか、ラッキーすぎて怖いってことなんじゃない？
不穏やんな、これ、ちょっとな、うん。
ちょっとね。
これがもしほんまにずっと続くんやったら、多分この女の人は、この男についていくん怖がって離れていくと思うけど
な。そうやな。
うん。
あと、ま、一巻、ヒョンヒョロとか好きっすね、僕ね。
ヒョンヒョロも怖い話やんな。怖い話。
結構なんか怖い話多いな。
そうやね。こんな絵柄もそうやし、ノリとかも結構明るいけど、
うん、
怖いっていう話いっぱいあるよ。
ね。
それがやっぱこの人の、この短編集の味よな。
てか、一巻全部怖い話かも。
うん。
ブラック。
ブラックよね。
うん。結構だから、巻によって色があるんですね。
うん。
オバキュー。
おばきゅうな。
劇画おばきゅうとかもあります
ね、うん。大人になって。
うん。いやでも本当にこれ、なんて言うんでしょう。家に、
うん、
家のテーブルにずっと置いておいて、
うん、
いい漫画やと思うな。
まあ、いろいろな面白さがあるから、
うん、
ちょいちょいなんか読みたいもんな、手に取って。
そうですね。
うん。
まあ、というところでした。
はい。
はい。いかがでしたでしょうか。
いや、よかったっすよ。
ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ、ということでですね、うん、この番組では皆様からのお便りお待ちしております。まあ、2019年もね、
はい、
もう僕らがまあ、好きなこと喋る番組ではありますけども、皆さんとコミュニケーションをどんどん取っていきたいということで、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、manwagon@outlook.jp、manwagon@outlook は outlook です。
はい。そして、漫画プレゼントもあります。
はい、
まだ捨ててない？
まだあるよ。
まだある。
うん。
ひろきの漫画をプレゼントしますっていうので、
はい。
まあなんかこのコメントとかを書いて送ってもらって、
うん、
で、まあそこに欲しい漫画のタイトルを書いてもらったらプレゼントします。
はい。
そのプレゼントする漫画のタイトルが、まじまくんすっ飛ばす15巻全巻、
うん、
刻々8巻全巻、
うん、
壁男1巻全巻、天使の粉まいき20巻全巻、
うん、
で、ひろきのはそんだけやったっけ？
ハガレン？
あ、ハガレンか。27巻全巻、
うん。
そして俺からはボノボノ10巻1冊のみを、
はい、
プレゼントしますので、まあなんか好きな、漫画、欲しい漫画書いてくれたらこちらで送料持って送りますんで。
はい。
はい。どしどしご応募ください。
お待ちしております。
はい。
さあ、ということで、2019年続きましての漫画、お題は何でしょうか？
はい。次は、これ、紀州の、
うん。
伊予さんからのリクエスト。
あ、爆発掲示文。
そうそうそうそう。前、ボノボノリクエストしてくれた、
ね。ああ、はい、はいはいはい。
そうそう。その時にもう一個リクエストがあったんやけど、
はい。
椎名隆先生の、
うん。
ゴーストスイーパー三上。極楽大作戦。
うわぁ。これ結構アニメしか知らない人多い。
うん、で俺もアニメ入りやね。
うんうんうん。
アニメずっと見とって、で、大人になってから集め始めて。
ああ、そうなんや。
うん、あ、もう一遍なんかちゃんと漫画で見てみたいな。
うんうんうん、うん。 まあね、うん、ちょっとなんか、アニメは僕小学生とかやったし、
うん、
お色気シーン満載でね。
満載満載でもなかったよ。
やっぱ、タルルート君とゴーストスイーパー三上は、うん、ちょっとオカンいるとき見にくいみたいな。
いや、まあ、オカンの横で、しこたませんぞりこいとったんだ
必要に駆られてやん。タイガーさんみたいに部屋がなかったから。
おかん寝静まった後横でせんぞりこいとってんやろ、お前。
そうそう、おかんが向こう向いて寝てる時だけできるんです
よ。いや、向こう向いてくれてて。
やめてくれやめて、
そろそろか、横向いてあげるか。
おかん。
そしたら横からぬたぬたぬたぬたって聞こえてくるのよ。
その擬音どこから仕入れたはい、ということでですね。
はい。
はい、まあ、新年一発目のマンワグン。
マンワグンやね。
はい、そうそうそう。ありがとうございました。
ちょっとね、ゴーストスイーパー三上長いから、うん、39巻あって、
うん、
ちょっと間空ける。
そうですね。
うん。
まあ、ちょっと雑ワグンとか。
そう、ちょっと3週間後とかになるかも、マンワグンは。
はい。
うん。
まあ、なので、皆さんも読める時間はあると思うので、
はい。
読んでから聞きたいという方は、ぜひ、
はい。
読んで、聞いてください。
はい。
はい。ということで、今日はこの辺でお別れいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。
はい、さようなら。